カーツ、
今日は、まあ、この世界のまあシステムというか社会のまあシステムというかについて。はいはいはい、皆さん元気ですか？最近あれですよね、まあ、最近というか実はずっとこのタイトルですね、タイトルをつけるのはちょっと難しいですね。なぜかというと、まあ僕の頭の中にはまあ漠然とした話したいことがこうあるんですよね、もちろん。だけどそれをですよ、まだ話す前に一つのフレーズでまず最初に言わなきゃいけないんですよね。これ結構ねチャレンジングですよね。多分たくさんの人はタイトルっていうのは話した後につけるのかな話した後だったらね、なんかもっと簡単につけやすいですけど、僕の場合最初に言うでしょ。最初にタイトルつけてそれについてまあ話すんですよね。でも話しているうちにまあ実はもっとふさわしいタイトルがあったんじゃないかなと思うことってありますよね。例えばですよ、この前ね、まあ少し前、奥さんの誕生日でまあ食事に行ったんですよね。でまあちょっと高級なインド料理屋でなんかビルヤーニとかがあるんですよね。まあいろいろあります、カレーとかいろいろあるんですよ。まあもちろんアミューズみたいなもの、スターターみたいなもの、前菜みたいなもの、そしてまあメインディッシュみたいなもの、そしてまあビルヤーニがあってご飯みたいなのですね、そしてまあデザートがあってまあコーヒー飲んでみたいな感じなんですけど、まあ食べる前はですね、やっぱりそのメインディッシュはまあ僕は魚のカレーみたいなので、奥さんはちょっとあれ説明も難しいけどなんかベジタリアンのメインディッシュでした。そしてその後にまあビルヤニが出てきて、でそのまあ小さいビルヤニね、メインディッシュも食べてるんで、まあご飯少しって感じですけど、でその後にデザートですが、食べる前はもちろんメインディッシュとかビルヤニとかがちょっとメインかなと、一番おいこうなんて今日は何カレーを食べに行ったみたいな感じでしょ。でもねやっぱり食べた後ですよ、全て食べた後にじゃあ一番驚いたのは何だったかというと、多分やっぱりスターター、前菜のなんかこうちょっといろいろな一口のなんかこう一口で食べるいろいろなものがあったんですよいろいろなものが、これ説明難しいです。結構ちょっとインド料理の場合ちょっとこう説明があまりに難しい、複雑なんですね。味も複雑だしスパイスもいろいろあるし、かといって辛いだけではなくてなんかいろいろなこううまさが入ってるからちょっと説明しにくいな。形もなんかいろいろあるしね。でまあ一般的なそのインド料理とは違うんですよ。ちょっとモダンインディアンというかちょっとそういう感じだったんで、ちょっと説明がかなり難しいね。さらに言えば実は一番美味しかったのは一番最初に出てきた小さいスープ、マッシュルームスープみたいな、めっちゃ美味しかったんですよね。だから、まあ、何を言ってるかというと、なんか最初にこう想定したものとやっぱりこう後でね振り返ると、なんか一番面白かったなとかいうのは、美味しかったなとかいうのは、ちょっと期待してたもの、想像してたものとは違うものだったりすることが多い。まるで人生のようにまあいつもねこうやってまるでそれは人生のようと言えば全てが当てはまるような気がしますよね。まるでそれは人生のよう、ね、人生で一番青春はどこでしたか、まあ、青春といえば一般的にはなんかこう若い時ね、青春って。でもね、実は僕青春ってあんまり、まあないとは言わないけど、 僕の今までの人生ね、44歳までの人生の中で振り返ると、一番青春っぽかったのは27歳28歳まあ28歳そう27歳ぐらいかな、27歳28歳29歳ぐらいの時かな、30の少し前もしくは30ぐらいの時かな、最初のビジネスを始めた時ですよね。あの時はちょっと青春っぽかった。なんかいろいろな人が助けてくれたり、まあちょっとなんていうかな、仲間と喧嘩したりとかね、そういうのがすごい青春っぽかった、今考えればね。高校生の時はそこまでのことはなかったかな、なんかちょっと冷めてた、ちょっと冷静な感じね。大学生の時も青春っていうほど頑張ってなかったからね。実は僕が一番頑張ったのがやっぱりそうね、最初のビジネスやった時かな。うん、なんか結果を出すために行動してたしね、めっちゃ頑張ってたしね、朝起きて夜眠るまで毎日 100% 頑張り始めたのはその時ですよね。実は今でもそんな感じですね。今でもやっぱり眠る時にすごい疲れてるっていうのは本当に好きですね。たくさんの人は嫌いかもしれない、その感じ。僕の場合なんかいろんなことして、いろんな人と話して、自分のこともやって、いろいろなアイデアを入れて、いろいろなアイデアを出して、ね、いろいろ食べて、いろいろ出して、まあまあそれはいい、その話まあまあとにかく、またとにかくインプットとアウトプット大事ですね、人生では。いろいろなインプットといろいろなアウトプット、トイレの話じゃないですよ今日はね。まあとにかくですよ、何を言ってるかというと、また戻ったね、何を言ってるかというと、まあ想像してたもの、まあ想定していたもの、まあ似たような意味ね、はい、ちょっと期待してたものみたいにね、想定してたもの、最初はまあこういう話をすると想像してたものが変わるということはよくあるんですよ。最初はこういう人生ってこんな感じだろうなと思ってたものが大きく違う結果になるっていうことはよくあることで、それはまあ人生のサプライズプレゼントのようなもの、ね、だからまあ僕が子供の時にね、今の僕みたいな生活をしてるとは全く想像しませんでした。スペイン人の奥さんがいてね、子供はハーフでね、で毎日毎日日本語と英語とスペイン語が飛び交っているような生活、しかも結局まあ日本とスペインと、ね、イギリスといろんなところでこうちょっと人生の経験をしてですね、そして今では世界中の人たちと、マジで世界中の人たちとね、本当に世界中の人たちと毎日毎日話をしているなんて想像もしなかった。想像するわけないでしょ、はい、まあはっきり言ってまあそうね、10年前でも想像しなかったですね。10年前っていうのは僕の子供が生まれるぐらいでしょ、僕の奥さんが妊娠してた時、まだ子供が生まれるちょっと前ぐらいで、まあ今年ですね、2005年の8月ですね、夏ですね、夏に僕の子供が10歳になるから、なのでまあそれで10年前なんですけど、今10年前はまだ奥さんが妊娠してて、お腹が少しだけ大きくなって、子供はまだ生まれてない、そんな時に僕は日本語の先生になることを全く計画してなかったしね、何にも考えてなかった、計画はないんです、その時だから、まあ想像してなかったな。たかだか10年ですね、たかが10年。まあ皆さんもそうでしょ、10年前何してましたか。まあ仕事が同じ人はいるかもしれないけど、なんかいろいろ違うでしょ、仕事のことや、まあ個人的なこと、まあこう世界も全然違いますよね、10年前と全然違うね。まあ同じこともありますよ、でなんか同じ何も変わらないような いいこともあるし、変わらないような悪いこともあるし、変わったいいこともあるし、変わった悪いこともあるし、何を言ってるかというと結構違うってことです、結局ね。そしてそれはいつもサプライズ、いいサプライズもあれば悪いサプライズもある、ね、それが人生。まあまあまあ、とりあえず今日の、トピックやっと今日のトピックね、なんか昔の日本語コンテッペみたいですね。かなり脱線脱線脱線で、トピックについてすごい短いみたいな、はい。まあトピックはね、そのまあなんていうかな、ちょっとね、今日洗濯物を干しながらなんとなく考えたんですよ。なんか気になるなっていう感じがしてね。それは何かっていうと、なんか僕たち親もね、まあ子供にね、全ての子供に勉強しなさいって言ってるんですよね。でなんで勉強しなさいって言ってるかというと、まあ正直僕の子供の同級生とかも、まあ、いわゆる中学受験とかあるんですよ。中学校、もう私立中学校に入るとか、で高校受験とか、まあ、大学受験とか、まあそのテストですよね、テストがあるから勉強しなさいと言ってるんですけど、まあ、JLPT と違って、中学校高校大学のテストっていうのはいわゆる定員があるんですよね。何を言ってるかというと、その例えば100人しか合格できないとか、そういうリミットがある、制限があるわけですよ、ね、例えば1000人の子供がいて、1000人はちょっとあれか、まあ分かりやすく言えば1000人ね、1000人の子供がいて100人の定員があれば100人しか合格できないんで、まあ、900人は、まあ、合格できない、不合格なんですね。 JLPT は違うでしょ。 JLPT はまあ、1000人の学生がみんな本当にちゃんと勉強すれば、みんなが JLPT N1 N2 N3、まあ、レベルはどうであれ全員合格できますよね。まあもしそれが本当だったら、まあ素晴らしいんじゃないですか。まあそれだったら、ああじゃあこれは JLPT N1 は簡単すぎるからもっと難しくしようとか、まあそういうアイデアも出てくるかもしれないけど、まあ、言語の場合、まあ、はっきり言ってそれはちょっとナンセンスですよね。だからあの目的は、まあ、ちゃんとした日本語のそのレベルを分けて、もしたくさんの人が本当に勉強してみんな合格するんだったら、それは素晴らしいことだから、落とすことが目的じゃないからね。その定員を絞ると言いますね、定員を絞ることが目的じゃないので、そんなことは絶対しないはずです。だけど、まあその受験ですね、受験とかだと、まあ、大学、例えばこの大学のこの学部に入れるの、この学科に入れるのは40人だけです、ね、とすればそこに500人が応募してくると、もちろんほとんどの人は落ちる、ね、だからちょっと洗濯物干しながらね、え、これってじゃあ僕たちが言ってるね、みんなに、子供にね、もっと勉強しなさいっていうのは、そのまあ例えばもっと勉強しなさい、それはあなたがやりたいことを見つけるためとか、人生にとって勉強はいいことだからとか、まあそういう、それはいいんですけど、例えば勉強しなさい、いい大学に入るためみたいな、でもちょっと待てよ、もしみんながめっちゃ勉強したら、なんかもっと厳しくなるだけですよね。みんながもっともっと高得点になっていくと、さらに勉強しなければ他の人に勝つことができない、いわゆる超競争社会ですよね。中国とかそんな感じでしょ。だからなんていうかな、このみんなが頑張ったらもっと世界が良くなるとか、みんなが頑張ったらまあもっと世界良くなるのはちょっと分かんないね。もしみんなが頑張ればそれぞれの生活がもっと良くなる、それぞれがもっと、例えばですよ、まあもっと分かりやすく言うとね、地球にいるたくさんの人たちね、みんなが頑張ればみんながお金持ちになれる、これ違うでしょ、違うんですよね。 例えばですよ、今日本でね、他の世界と同じように、まあ、インフレーションが上がってるんですね。インフレが上がってて、いわゆる物価が高くなってるわけです。で、物価が高くなる、で、そうすると、まあ物価が高くなるんで、まあいろいろなものが高くなるでしょ。例えば、まあ車を買いますよね。車が高い、でも高い車を買う、だからその車を作ってる人の給料が上がる、で、給料が上がるからそれをまた使うんで、またその全てが上がっていくと。いや、ちょっと待てよ、ちょっと待ってくれよ。収入も上がって、でも支出も増える、その物価も上がるってことね。収入が上がって支出も増えたら、いや、それ全然豊かじゃないですよね。全然、全然ね、全然ですよね。もしみんなが頑張ったら、結局そのまあみんなが何、そのいわゆる相対的なものでしょ。その一つの国の中で貧しい、その国の中でね、中で貧しい人っていうのは、その人が給料が上がっても変わらないですよね。それはだって全体の物価も上がるからね。じゃあ、まあこういう考えがあります。じゃあでも他の国に勝てる、他の国よりはお金持ちになりますよね。で、お金持ちになって他の国から安く物を買えばいいと。いや、でも僕が言ってるのは地球全体の話だから、地球全体で言えば結局ね、誰かから奪うような、まあいわゆるなんていうかな、まあ結局お金持ちは、お金持ちのこのパーセンテージは変わらないというか、まあ例えば 100% の人が金持ちになるっていうことはないんですよね、みんなが頑張っても。なんかじゃあ全ての人に平等に配る、でもこれだとみんなが貧しくなるっていうのは、まあ歴史が証明してるでしょ。だからみんな一緒に豊かになるためどうすればいいですか。わかんない、ね、なんていうかな、なんかそのなんかこうやっぱりリミットがあるんですよ、全てのものには。いわゆるさっき言った大学も40人だけですみたいな、まあ、そういうリミットがある。じゃあそのリミットって何なのっていうと、まあその大学の、まあ、部屋のこう大きさとか、椅子の数とか、まあ、先生の人数とか、いわゆるフィジカルなもののこう制限があるんですよね。でもそもそもね、そもそもですよ、本当はね、いや、そんなんないでしょ。いや、なんか本なんて今電子書籍とかで全部、まあインターネットでもいいですけど、ほとんど無限にコピーして、まあサーバーがあるから無限ではないけど、まあほぼ無限ですよね、テキストなんて軽いから。全ての人が読めるはずでしょ。じゃあなんでその大学に入ったその40人しか、そのなんか資格がないようにこう想像してますか、ね、それはイリュージョンですよ、完全に。本当は世界中の人がもっと制限なくね、勉強できるはず。ただね、問題は、じゃあ勉強したところで仕事がありますか。例えばその40人が建築を勉強している、全ての人が建築を勉強しているとしたら、まあ40人しか建築家がいないんですけど、まあ4万人の人が建築を勉強すれば、まあ4万人建築、建築家、ね、アーキテクトですね、建築家が生まれますよね。でも4万人も建築家いても、その町の人口が4万人しかいなかったら、みんな建築家だからね。で、そうなるとまあちょっと変ですよね。だからまあ絞らないといけないみたいに、まあ4人しか必要ないとか40人しか必要ないとか、まあそういうふうになって、いわゆるまあ最適化しているんですね。最適化ね、その数と需要と供給ね、ラーメン屋がそんなにたくさんあっても意味ないから、まあこれぐらいの量で、しかもその中でコンペティションみたいな。まあちょっと時間が足りない。全然足りない。まあこういうことは、答えはないし、 まあ、答えを探してたくさんの、まあ、経済学者やあの物理学者やいろんな人がいろいろ考えてるんでしょ。僕よりも数万倍も頭がいい人たちが考えてる。で、僕の生徒さんの中でも、もう僕よりも明らかに数倍、数十倍頭がいい人たちが結構いて、で、そういう人たちが、まあまあまあ、哲平先生、難しいですよね、と言ってくれるということは、これはもう僕の頭では解決しようもない。解決しようもないけどね、そういうことをちょっと言語化して、ちょっと皆さんとシェアする。それが僕の仕事だから。ここまでがね。で、それぞれの人がそれぞれまたいろいろ考えて、ああ考えるって面白いことだなとね。なんか毎日毎日ちょっと自分の生活のことしか考えてなかったけど、ちょっと視野を広げて、なんかこうどうやったら地球がもっと良くなるかなと、素人なりとも考える、そういう世界の方がいいと思うんですね。なんかついつい、ああ私は経済の専門家じゃないですからみたいなことを言う人がいますが、今までね、ずっといわゆる例えば政治は政治の専門家、経済は経済の専門家、法律は法律の専門家、軍隊はね、軍は軍の専門家、そういう人たちにずっと任せてきて、どうなりましたか？結構むちゃくちゃでしょ。だからやっぱりこの民主主義の世界では、多分民主主義の世界では、かっこ多分民主主義の世界では、かっこ閉じる、一人一人がやっぱり自分なりともね、自分の小さい頭でも、まあ、少し考えるっていう、まあ、そういうことを絶やしてはいけないですよ、ね、なくしてはいけないというわけで、まあ、時間のリミットが来ましたから、そろそろやめたいと思います。時間は限られてるからね。それではチャオチャオ、アスタレゴ、またね、またね、
またね。